は10時30分を回りました。今日はスタジオにゲストお二人お迎えしています。尾道東部漁業協同組合組合員で国広株式会社代表取締役会長でいらっしゃいます川崎育三さん、そしてヒロインエリアデザイン株式会社シニアマネージャーでいらっしゃいます浅野光平さんにお越しいただきました。今日はよろしくお願いします。
おはようございます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
寒い中お越しくださって本当にありがとうございます。楽しみしておりました、ね、川崎さんの活動については、私もフェイスブックなどでいつも発信されているのを見せていただいております。ね、川崎さんはその尾道産アサリの再生とブランド化に向けて活動をずっとされているんですが、これきっかけは何だったんですか？
それは私の小中学校時代のですね、はい、将来の夢はといったら、漁師になることだったんですね。
そうなんですか。
まあ、当時の、松永湾尾道の干潟にはですね、アサリやシャコやエビやカニやウナギ等ですね、たくさんいて、もう絶好の遊び場だったんですね。特に尾道の産場のアサリは有名で、ピーク時の1980年代はですね、1700トン以上の漁獲高があったんですよ。しかしながら2000年を境にですね、どんどんどんどん減っていって、現在は当時の500分の1、2、3トン。
500分の1、
これ当時はですね、一番アサリが美味しいのは5月6月なんですけど、4月5月6月、この沿岸部の人もさることながら、三好や庄原の山間部の人たちまでもが尾道に潮干狩りにたくさんバスで来られとったんですね。ということで、今は本当にもう 2,3 トンしかいないということで、漁業組合の人たちが自分たちが育てたものを本当にわずかですけど、家に持って帰って食べるぐらい、それぐらいしかありません。これで振り返ってみたら、我々子供の時はですね、アサリの汁といえば茶碗に山盛りに入って、特に尾道のアサリは、4月5月になると白い出汁が出てですね、本当に美味しくて、僕は尾道のアサリが日本一のアサリだと今も思ってますし、その当時もそう思ってました。
この頃私も潮干狩りに行くと、もういっぱいなんかアサリをバケツいっぱい取って帰ってたようなイメージがありますけど、今はそういうのないですもんね。
で8年ぐらい前に、いやこのままほっとったらわずか 2,3 トンしかありませんからね、いずれ近いうちにも絶滅してしまう、でなんとか手を打たなければという思いであって、で6年半前に、漁業組合入れていただいて、で4年半前から海に入って活動をしだしたというのが、これまでのいきさつです。
そうですか、活動されていく中でこう気づかれたこともたくさんあるかと思いますが、何かあったら教えていただけますか？
びっくりしたのは、組合入って、組合員の皆さん、お会いしてみたら、その当時で平均年齢が70歳超えてたんですね。
そうなんですか。
今はもう75、6歳になってると思うんですけど、僕とほぼ同じ人たちなんですよ。でこれで最初は非常に厳しいなということで、まずは漁業組合の人たちが中心ではあるんですけど、もっと若い人、そこに、市民であり企業であり、行政でありいろんな方々を巻き込んでいかないと、再生することが非常に厳しいんじゃないかということをまずは感じました。であとですね、始めた時に広大の先生が来てくれて、川崎さん本当にこれアサリの養殖本当に始めるんですかと言われるんですよ。どういうことですかと言ったら、アサリの世界に一歩足を踏み入れたら、底なし沼に入ったと同じようになりますよということを言われたんですね。
そうですか。
しかしながら意味がよくわからなかって、
やってみたら
ですね、次から次にいろんな難題が、待ち受けてるんですよ。しかしながらそれを解決するのに、やってもやってもキリがない。だけどもう朝から夜まで、例えば海に入っとかんとできないようなこと、そういうことで、 自然が相手であり対象がアサリという生き物でしょう、
はい、
その難しさを痛感しました一番は、であとは一人の力での限界、
はい、
やっぱ仲間を増やす、
はい、
うん、で漁業者の人たちもそうですけどそれ以外の人たちにも協力を求めていかないと、うん、再生することが難しいということを痛感したような次第です。
なるほど、はい、そして今取り組まれている尾道サンバのアサリ里見再生プロジェクトですが、はい、これはどんな活動をしてるんですか。
これはですね、はい、まあ、今言ったまずは人仲間たち尾道サンバのアサリを再生したい、
はい、
そして美味しいアサリを食べたい、
はい、
そして潮干狩りもやってみたい、そういうことに共感できる人をですね、
はい、
まあ、輪を広げていってるのがまずは基本的な部分です。で、まあ、浅野さんと知り合ってちょうど2年になるんですけど、私一人で、まあ、はもう干潟に入って作業するのが精一杯で、浅野さんと知り合って自分の夢を語る中で浅野さんがまず縁にしてくれたんですよね、
う
ん、それを今度事業計画いうか企画書に落とし込んでいただいて、
はい、
そしてまあ仲間を増やしていく中で、おととしですね環境省の令和の里海づくりというのがあって、
はい、
それに応募したところ、
はい、
令和5年度6年度のモデル事業として、国から支援をいただきました、
はい、
まあ、それによってこの2年間尾道サンバのアサリ里海再生プロジェクトというものを取り組んでいるのが現状です。
はい、
でまあ、テーマが3つありまして、はい、まず1つはやはり先ほど申した通り仲間づくりですね、人づくり、はい、そして地域との連携というのが1つのテーマ、2つ目はエコツーリズム、これまあ浅野さんの方が詳しく関わられてるんですけど、まあ以前のようにアサリが復活できた暁には潮干狩りができるようになって、ほで県内外からたくさんの人が潮干狩り経験体験していただいて、
はい、
そこで、干潟の魅力、海の魅力、そして海の環境問題、そういったことに、共感あるいは関心を持っていただけたらということ。それで3つ目はですね、
はい、
これまあブルーカーボンクレジット、今も市がやられてますけど、
はい、
モバや干潟の再生によって CO2 の削減ということをに取り組んでいけたらというようなことで活動を進めているようなところです。
はい、はい、まあ、でもその川崎さんの夢をサポートしてくれる強い味方の浅野さん、
浅野さんがいなかったらこの今回のクラウドファンディングはできてない、
ね、そのクラウドファンディングの話をちょっとお伺いしたいんですが、はい、昨年12月からそのクラウドファンディングに挑戦という形になったんですが、
はいはい、
ね、これはなぜこのクラウドファンディングに取り組もうと思われたんですか。
はい、これはクラウドファンディングというのが、はい、現状このプロジェクトが直面する課題が主に2つあるんですけど、はい、この解決策になるって考えたからなんです、
はい、
で1つ目が、まあ、お金ですね、まあ、これはもう当然その寄付をいただくことで、はい、解決に直接的につながるんですけど、2つ目は川崎さんもおっしゃられた人の話ですね。アサリ再生活動って、まあ、先ほどもお話しあった非常に重労働なんですけども、
ね、
組合の皆様の、まあ、高齢化が進んでいらっしゃいます、
はい、
でこのクラウドファンディングっていうのはお金というご支援をいただけるだけではなくて、このプロジェクトの目的とかビジョンに賛同いただいて、
はい、
尾道サンバのアサリを再生するという挑戦に関わっていただく、まあ、仲間づくりにもなるんじゃないかというふうに思いましたので、はい、このクラウドファンディング、まあ、一挙両得というか、ことでこれを始めました。
なるほど。その目標金額、はい、またその使い道などについても教えていただけますか。
はい、第一目標をお金で言えば300万円としておったんですけども、
はいはい、
これは本当にご支援の賜物で突破をいたしまして、
はい、
現在は第二目標の500万円に向かって、はい、寄付を募っております。現状466万円まで、
はい、
寄付を頂戴をしている状況ですね。
随分近づいてきましたね。
はい、
はい、
で使い道なんですけども、こちらはアサリの赤ちゃん稚貝ですね、
はい、
の購入ですとか必要な資材あるいは活動に充てる人件費、あと活動してもらうための PR の費用に充てようというふうに思っております。
はい、でラジオ聞いてる皆さんも、いやこれは私も応援したいぞって思った方は、支援の方法はどんなふうになるんですか。
はい、検索サイトでですね、検索バーでですね、はい、クラウドファンディングスペース尾道スペースアサリ と検索していただきますと、はい、我々のクラウドファンディングのページに行きますので、はい、そのページの中でさらにもし分からなければアサリ尾道と入れていただくと全国の中でも、はい、我々しかやってないみたいなのであのすぐに分かると思います。
は
い、
それはシンプルにすごく簡単に検索できますね。はいはい、アサリ尾道でまたの支援をした場合こうリターンとかがあるんですか。
はい、はい、あのまずですね、松永湾で採れたアサリを、はい、ちょっと少ないんですけどお返しをさせていただくのと
あでも嬉しい
あとはちょっとオリジナルの T シャツ、はい、あるいは法人の方でご寄付をいただいた方には芳名版への記載等もございますが、はい、詳細はこれもホームページに記載をしておりますのでご覧いただければと思います。
はい、わかりました。あでも川崎さん頑張ってるこの姿を見て、はい、自分も応援したいっていうこの応援団がたくさん集まってきてくださってますよね。ま
あ
ま
あ、それ本当にありがたいことですよ ね。自分の一人の力では本当に限界があっていろんなそういうの特技じゃないですけど
いろんなジャンルの
人たちが集まってきていただいて、今回のクラウドファンディングにもつながったということで、ありがたいことだと思ってます、
浅野さんもこの暑さにこうすごくこう共感された感じなんでしょうね。
おっしゃる通りですね。
ですよね、はい、私たちももう本当伝わってきます、
ね、これでここマイクを使って、これまでまあ400数十万が集まってきたわけですけど、本当に皆さんの温かいご寄付のおかげなんで、はい、まあ、これまでご支援ご協力いただいた、まあ個人的な方々、はい、あるいは企業の皆さん、うん、本当にありがとうございました。
ありがとうございます。
引き続き頑張りますんで、はいはい、よろしくお願いいたします。
本当にあの SNS 見させていただくと、もう暑い夏も寒い冬もずっと活動されてますよね。はい、いや本当に本当に私もすごいなと、でも感動というか、
まあ浅野さんも含めてですけど、
その姿に胸打たれます。
東京とかからも来てくれてるんですよ。それで日潟に入るの初めてとか言って、で転げる人もおってるんですよ。
わ、東京から。
それボランティアで本当に。
すごい。今高校生とかも。こう手伝ってくれた、ね、いろんな人たちが
地元の高校生とかね、中学生とか
すごい輪が広がってますね。
で、まあ、本当に次の世代につなげるためにはやっぱり子どもさんたちに関心を持っていただく、それも必要な大事なことだと思ってます。
そうですね、はい、いやもうまだまだお話をお伺いしたいことがたくさんあるんですが、はい、ではあの最後にラジオを聞きの皆さんにぜひあのメッセージをいただけますか。
はい、はい、ではあのこのクラウドファンディングは1月の31日までの、はい期間となっておりますので、はい、今のあとお話あのお聞きいただいて、もしご関心ある方はですね、あのサイトの方を訪れていただいて、あとあのクラファンが終わった後も活動自体は続いておりますので、はい、ご関心あればあとあの松永湾の干潟でお会いできればと思いますので、はい、ぜひ、ご関心いただければと思いますのでよろしくお願いします。
1月31日まで、
はい
はい、ということです、はい、ね、あの自分も手伝いなんかできることがあればやりたいなという方がいらっしゃったら、はい、ぜひ、はい、来ていただくといいですね。
のりこさんもぜひ一度日潟においでください、
はい、ぜひ日潟に私も一度、浅野さんもなんかボランティアでなんか、ね、すごい協力してくださってるという、はい、たくさんの輪がこれからますます広がっていくといいですね。はい、はい、ということで、はい、今日はその取り組みについてご紹介いただきましたクラウドファンディングのご協力も、はい、ぜひお願いします。
はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
引き続きよろしくお願いいたします。
はい、今日は川崎さん、そして浅野さんにご紹介いただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。